黒部座ストーリー。
おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部に伝わる民話や伝承にフォーカスし、地域を再発見していきます。今週と来週は報福寺の仁王というお話をご紹介します。
黒部座ストーリー。
あけびの報福寺に伝わる話です。昔、織舘村に坂東長者という欲張りな金持ちがいました。長者は家運が傾いてきたので、下男や下女を休む間も与えないほどこき使いました。
長者様の中には鬼が住んどるんじゃ、きっと。
みんな心の中でつぶやきました。そんなある日、一人の大男が、働かせてくださいと長者に頼みに来ました。力も人の倍以上ありそうなので、長者は大男を雇うことにしました。見込んだ通り、大男は一日中黙ってよく働きました。一人で人の数倍は働いたので、喜んだ長者は、給金はいくら欲しいと大男に尋ねました。男はちょっと考えてから、秋の刈り取りが終わったら稲を一家だけくださいと答えたので、長者はとても喜びました。だって得しますからね。さて、秋になり、黄金色の田園がざわざわと重く波打ち始めると、みんなは朝から晩まで汗まみれになって刈り取りを始めました。大男も懸命に働きました。そして刈り取りが終わった日、
じゃあ約束通り一家いただいていきます
と言って、稲を束ね始めました。一つかみ、二つかみ、驚いたことに大男は刈り取った稲を全部まとめると、荷縄でひょいと背負い、そのまま歩き出しました。
慌てた長者は大男の後を追いかけましたが、その早いこと早いこと、稲の小山がゆさゆさと走っていくみたいです。
とうとうあけびの報福寺のあたりで見失ってしまいました。長者は近くを探し回りましたが、大男の姿はどこにも見当たりません。そしてふと寺の仁王門を見てびっくりしました。今脱いだとしか思えないドロドロの大わらじが門にかけてあったのです。
するとあの方は仏様のお使いだったんだ。
長者はへなへなと腰を抜かしました。それからというもの、長者はみんなをこき使わぬようになりました。みんな心よく働くことができるようになったとか。
黒部座ストーリ
ー。物語に登場した大男、この働き者は姿を変えた仁王様だったんですね。目を開き、眉をつり上げ、一見恐ろしい顔で立っているように見える仁王様。鬼ではなく仏様、守護神なんです。早速あけびさんの報福寺を訪ねました。
残暑に聞こえるセミの声、流れる小川の音。ここはあけび山と書かれている門の前に立っています。苔もいい感じで生えていて、中に入ると千社札がたくさん貼ってありますね。ここを訪れた方たちなんでしょうか。この格子の奥に仁王像が立っています。正面にはたくさんの大わらじがありますよ。どれも使い込んだ雰囲気がありますけれども、でも今のところどれを見ても土がついているものはないので、とりあえず最近こう他の仕事を手伝いにお出かけになったっていう感じの形跡はないですね。では格子を覗いて仁王像と対面します。
黒部座ストーリー。
これですね。いや、たくましい、そんな印象です。お顔はですね、目をしっかりと開いて、悪いものは絶対に通さないっていうね、気迫は感じられるんですけれども、角度を変えて見てみると、口元なんかはね、とってもなんていうか優しい感じもしますね。そして足はやはり大きくたくましいですね。優に30センチは超えていると思います。そしてまたお体もですね、こう細くてシュッとした今風な感じではなくて、どっしりとしている印象です。胸板も厚くてお腹が少し出ていますけれど、それがかえって貫禄が出ているというかね、とても立ち姿も素敵な仁王像です。まずはここで気持ちを清めてから山を登る、そしてお寺に入る。そうするとなんだかこう自分の心の中の持ちようも変わってくるような気がします。門を抜けてお寺に続く参道を歩いてみます。もみじも綺麗ですね。もう少しするとこれも色づいてくるんでしょうかね。綺麗だろうな。
黒部座ストーリー。
今週は報福寺の仁王をご紹介しました。長い歴史とその重みを感じる佇まいの報福寺。仁王像はその手前、仁王門にあります。車で境内まで行くと山門の脇を道が通っているので気がつかないこともあるかもしれません。ご注意くださいね。来週は報福寺住職のお話も交え、このお話をご紹介します。お相手は岩木幸子でした。